それでは今日もともに御言葉を分かち合っていきたいと思いますけれど、今日の聖書の箇所は第一テモテの3章の14節から15節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。私はあなたのところにすぐ行きたいと望みながらこの手紙を書いている。万一私が遅れる場合には神の家でいかに生活すべきかをあなたに知ってもらいたいからである。神の家というのは生ける神の教会のことであって、それは真理の柱、真理の基礎なのである。アメン。今日はこの聖書の箇所を通してどうあるべきなのかというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。神様の子供となった者たちが集まるところ、それがすなわち教会であります。何度も申し上げているようでありますけれど、教会というのは単に建物を意味しているのでもなくて、また組織を意味しているのでもありません。すなわち教会というのは一つの共同体であって、神様の子供になった者たちが集まる一つの神の家族であります。そしてこの共同体、神の家族を維持していくためにはある一定の努力が必要だと思いますね。教会が勝手に立ち上げられていくわけでもない、この共同体が保たれていくわけでもないということをまずしっかりと知っていただきたいと思います。皆さんもそれぞれ家族や家庭があると思いますけれど、家族をまたその家庭を健全に維持していくためには相当な努力が必要だと思いますよ。子供との関係、夫婦の関係、またそれぞれの関係を正常に維持していくためには相当な努力をしながら家族という形態を守っておられるのではないかなと思います。それと同じように教会という共同体を維持していくために、また健康的な関係を築いていくためにはそれ相応に努力をしなければならないということを知らなければならないと思いますね。今日の本文にもあるように、第一テモテの3章の14節から15節の中には、私はあなたのところにすぐ行きたいと望みながらこの手紙を書いている。万一私が遅れる場合には神の家でいかに生活すべきかをあなたにも知ってもらいたいからである。神の家というのは生ける神の教会のことであって、それは真理の柱、真理の基礎なのであると書かれているんですけれど、教会というのは私のものではないんですよね。またこの教会というのは皆さんのものでもないんです。今日の聖書の中に書かれているのは、教会というのは生ける神様の教会なんですよね。言い換えるならば、クリスチャンの集まりの所有者、そのすべての主権を持っておられるのは神様であるということを知っていただきたいと思います。そして信仰生活というのはある意味教会生活でもあると思うんですよね。今日の聖書を見ますと、真理の柱、真理の基礎が築かれていくと教えています。今日ですね、多くのクリスチャンがイエス様に対する信仰はあるけれど教会生活をしていないという人たちが数多くいますよ。特に若い世代にその傾向が多く見られると言われています。でも大事なことは、教会生活の中で私たちの信仰の基礎、またその上に立て上げられていく柱がしっかりと立て上げられていくということを知らなければならないんですよ。信仰生活は、また教会生活は私たちにとって非常に重要なものです。イエス様を信じているから、個人的に救われているから、もうそれでいいんじゃないんですか。もちろんそれで天国に行くということに対して何ら支障はありません。イエス様を信じて救われたその瞬間に私たちはいつでも天国に行くことができますよ。でもなぜ教会が与えられているのか、それはその教会を通して私たちがどうあるべきなのか、どのように生きなければならないのかということを教えているところ、実践するところが教会なんですよね。教会生活を決して軽く考えてはならないんですけれど、私たちの信仰生活のすべてが教会生活にあるのかといったら、それはまたそうでもないんですよ。 教会生活は非常に重要なことですけれど、じゃあ教会に来ていたらいいんですかというような問題でもないんですよね。教会に来ていたとしても、また教会で一生懸命奉仕したり時間を捧げたりいろいろな働きをしたとしても、それがイコール信仰につながっているのかといえば、一概にはそうは言えないというケースがあります。一生懸命奉仕をしている人が信仰があるのかといえば、そうではないケースもあります。また日曜日だけしか来ない人が信仰がないのかといえば、それはそうでもないんですよね。私たちにとって信仰生活が最も問われる部分、それは誰もいないところでどのように過ごしているかということが重要なことだと思います。すなわち誰も見ていないところで、私たちがいかに神様との関係を築き、いかに神様と交わっているのか、そのことが私たちの信仰生活にとって非常に重要なことだと思うんですよね。聖書ははっきりと、神の家というのは、すなわち教会というのは、私たちの真理の柱、また真理の基礎なんだと。真理とは何ですか？それはイエス・キリストですよ。イエス様との関係を築きたいというならば、それは教会を通して与えられていくものなんですよね。そのことをもう一度考える必要があるんじゃないかなと思いますね。教会の中で、またこの交わりの中で必要なことの一つとして、愛を持って真理を語るということが非常に重要なことだと思います。誰もが人の間違いをですね、見たり聞いたりしたときに、波風が立たないように取り繕うというような傾向があるんじゃないかなと思いますね。特に日本人は波風を立てるのがあんまり好きじゃない、また問題に顔を突っ込んでいくということがあんまり好きじゃない、できれば避けて何もなく穏やかに、まあまあまあまあという国民性をある意味持っているんじゃないかなと思いますね。また反対に、波風を立てたがる人もまたいるのも事実ですよ。でもエペソの4章の15節の中にもあるように、愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのであるとあるように、私たちが話をするときには、愛をもといにした真理の言葉、言い換えるならば、愛をもって本当のことを語る必要があるということですよ。今日聖書の中で語られていること、それは私たちが話をするその言葉は額面通りの言葉でなければならないということですよ。もちろん世の中ではそれは通用しないかもしれない、嘘も方便というんですかね、そういうことで世の中をやっていかなければならないかもしれない。でも教会において、またクリスチャンの交わりにおいて、その言葉はその言葉のまま取られるべきだと思います。ですから私たちがどのような心でどのような言葉を語るかということは重要なことなんですよ。例えば何か問題がある人を見て声をかけない、またその問題に関わりたくない、そのように思うときに、私たちはもはや愛を持ってという部分が欠けていると考えなければならないと思います。マザー・テレサはこのように言いました。愛の反対は憎しみではない、愛の反対は無関心だと言っていますよ。私たちが事なかれ主義で見て見ぬふりをしながら、何も言わない、何も交わらない、何も指摘しない、そのような中で関係を築いていくことは、もはや愛に基づいたものではないということを知っていただきたいと思うんですよね。時には勇気を持って語る必要があると思います。でも語るということにおいて注意しなければならないこと、それは私たちの語る言葉が愛に基づいたものであるのか、またそうでないのかということに対して注意をしなければならないんですよね。先ほどのマザー・テレサの話に戻りますけれど、愛の反対は無関心だと語られました。でも私たちは関心を持つということとおせっかいを焼くということの違いをしっかりと知らなければならないと思います。 教会はある意味で関係が近しくなる場所でもあり、関係が離れていく場所でもあります。近しくなればなるほど難しいのもまた教会ですよ。またその関係が離れていけば離れていくほど難しいのも教会だと思います。関心を持つということは、どこまでも相手の立場になって物事を考えるということなんですよね。相手が何を考えているのか、何を思っているのか、また何を必要としているのかということを、自分の考えではなくて相手の実際的な必要に基づいて助けをすること、相手の実際的な必要に応じてです。それは私たちの想像でもない、考えでもない、相手の実際的な必要とその要求に対して答えること、それが関心を持つということですよね。でもおせっかいを焼くというのは、主体性はどこまでも自分にありますよ。自分のしたいこと、自分が考えていること、自分の思うこと、そのことを相手に押し付けること、それがすなわちおせっかいですよね。私たちはその辺をですね、しっかりと区分しなければならないと思いますよ。愛があるから何でもしていいというわけではない。おせっかいと関心を持つということの違いをしっかりと見極めなければならないんですよね。また私たちが何かを語るとき、それがたとえ正しいことであってもです、正しいことであっても、相手が 100% 間違っていて、語る人が 100% 正しいことを言っているにしても、もし語る人の中に苦々しい思いが少しでもあるならば、決して語ってはならないということを知っていただきたいと思うんですよね。もし苦々しい思いが少しでもあるならば、口を閉じなければならない。なぜならば、その言葉を通していい影響を与えることはできないからですよ。私たちの言葉自体はそれほど影響力はないんですよね。でもその言葉に対して影響を与えるものがあります。それがサタンであり聖霊様ですよ。もし私たちが少しでも苦々しい思いを持って語るならば、その言葉の中にサタンが働いてきます。でも本当に愛を持って、そのような思いではなく 100% の愛を持って語る言葉に対しては聖霊様が働かれますよ。私たちは誰かを変えてやろうと思っても変えることはできないんです。人を変えることができるのは神様ですよ。すなわち聖霊様が私たちのうちに働きかけるときに変えられていくんですよね。栄光から栄光へと主の御姿に変えられていくと聖書はありますけれど、自分で栄光から栄光へと主の御姿に変わろうと思っても変わることなんてできないんですよ。どうやったら栄光から栄光に変わることできるんですか。栄光の御姿って何ですか。いや、この人栄光の御姿やねというようなね、私栄光の御姿やねんというような、そんな人ねいないですよね。でも私たちを変えることができるのは、ただ聖霊様の働きによるんですよ。私たちは人を変えることもできないし、自分自身でさえも変わる力がないんです。そのような私たち、また人を変えるのは聖霊様なんですよ。だから私たちが語るとき、自分の心の中を探らなければならないと思います。自分の中に苦々しいものがあるならば、その言葉は聖霊様が用いられる言葉ではない。ですから語る言葉の内容よりも、まず私たち自身の心を問わなければならないと思うんですよね。悪魔は私たちの中にある苦々しい思いを通して働いていくんですよね。分裂させるように、誹謗中傷するように、良いことをしているようであっても相手に傷を与えてしまったり、そのような可能性があります。でも愛を通して働かれる聖霊様が全面的に働いてくださるならば、その言葉は生きた言葉として相手に伝えられていくようになると思いますね。今日私がメッセージをするこの言葉の中にも、聖霊様が働いてくださるようにと切に願っています。そうでないと私の言葉は単なる文字でしかないんですよ。 単なる言葉でしかないんです。でも聖霊様が働かれるとき、その言葉が一人一人を変える力になることを私は信じています。聖霊様が御言葉を通して働かれるとき、私たちに答えが与えられると信じています。そして私たちを変える力がこの言葉の中にあると私は信じているんですよね。私たち自身を変えるのには自分の頑張りには限界がありますよ。ですから私たちは聖霊様が働かれるように本当に愛を持って語っていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アメンでしょうか。また私たちが誇りを持って生きるということはとっても大切なことだと思うんですけれど、またそれも必要なことだと思います。でも持ってはいけない、また捨てなければならないプライドがあります。私たちは本来持ってはいけない、神様が作られたものではない思いを持ち続けていくことによって、自分の信仰の成長をどれくらい妨げているかということを一度考えなければならないんですよ。ある人は人の謙遜さが腰が低いとかですね、物腰が柔らかいとか、いつもこういう感じでね、接してくれる人、あの人謙遜やねとか、あの人物腰柔らかいねとか、そのように思われる方もおられるかもしれませんけれど、神様がこの人は謙遜だと、この人は本当にへりくだっている人だという人は、物腰が低いということではない、自分の弱さをどれだけ認めているかということです。神様により頼んで素直に人の助けを求めることができる人ですよ。また人の弱さに忍耐強くて、反対に自分が間違いを指摘されたら素直に受け入れることができる人、その人が本当の意味で神の前に謙遜なものだと思うんですけれど、いかがでしょうか。だからローマ書の12章の16節の中では、自分が知者だと思い上がってはならないと書かれているのはそのためでありますね。私たちは神の前に高ぶったものではなくて、へりくだったものでありたいと願います。自分の弱さを認めて神様にすがっていくものでありたい、また人の助けを求めて一緒に祈ってもらえるような、そのようなものでありたいと心から願うんですよね。また一つの共同体を立て上げるためには、思いやりというものが必要だと思います。でも一言で思いやりと言ってもいろいろあるんですけれど、その中の一つとして、違いを尊重するということは大切なことではないかなと思います。多くの人が集まるところには必ずと言っていいぐらい難しいと思える人がいると思いますよ。その集まりが大きくなればなるほど、この人難しいなと感じる人がいると思います。でも多くの場合、この人難しいなと感じるのは、自分の考えとは違うということのために難しいという人がいますよ。その場合、その違いを受け入れていかなければならない、理解しなければならないんじゃないかなと思います。でもそういう違いということではなくて、本当に難しい人がいますよ。世の中では自分と違う人と無理に関わりを持っていくという必要はないかもしれない。でも教会はそうであってはならないと思うんですよね。本当に問題のある人、難しいと思える人だからこそ、神様の恵みが必要なんじゃないかなと思いますよ。じゃあ神様の恵みはどのようにしてその人たちに伝えられていくのか。それは神を信じている人たちを通して神の恵みが伝えられていくんですよね。教会はそのような人たちを排除するところではない。私たちはそのような人たちのために祈っていくものでありたいと心から願っています。そして何よりも難しいなと思う人のために、祈っているその人が実は一番恵まれて成長していくものであるということを知らなければならないと思うんですよね。私たちが相手を思いやることができないというその背後には、その人をあまりにも知らないということが一つの理由として挙げられると思います。人がなぜこのような性格になったのか。ある人は 自分が語った言葉を全く違うように解釈する人がいます。例えば今日のその服いいねと言ったら、いやあの人実は心の中で違うこと思ってるの違うかとか、いやいやいやいやいや、その服いいねと言ってるんですって思うんですけど、いやきっとあの人ね実は全然違うこと思っててあんなこと言ってんねんでとか言う人いますよ。私の知り合いでもいるんですよ。え、なんでと思いますけど、褒めたら怒るんです。褒めたら拗ねるんですよ。今日の靴いいねって言ったら、あげへんでとかね、いやいや欲しい言ってへんねん、褒めてるだけ、別にいらんねん、褒めてるだけやねんって言うと、あげへんでとかね、その冗談言ってる本気であげへんでとか言うんですよ。いや、イライラ靴持ってるし、サイズ違うし、そんな趣味ちゃうしみたいな思いますけどね。でもそんな人いますよね。え、なんでと思ってますよ。でも話をよく聞いてみたら、その人がそういう性格になった過去があります。その人はいつも周りで嘘をつかれて陰口をいつも叩かれていたという経験がある人ですよ。だから言葉をそのまま受け止めることができない。そのまま話をしているんだけれど、陰に回ったらまた自分の悪口言われてるんじゃないだろうか、そういう過去を持っている人です。また皆さんの中で、この人はなんでこんな性格なんやろうなって、この人はなんでこんな考え方なんやろう、この人はなんでこんな踏み取るんやろうと思う人があって、合わない、嫌いだ、ダメだと思う人がいるかもしれないけれど、でも実はその過去の全てを知ったならば、あなたよくそれくらいで済んでるねって、本当によく頑張ってるねって、その人の過去に受けた傷や痛みや苦しみを本当に 100% 知ったならば、嫌だとか嫌いだとかそういうことではなくて、あなた本当によく頑張ってきたねって、そのように心から言えるんじゃないかなと思いますよ。でも私たちは全ての人の過去を知ることはできない。その全てを知っておられるのはただ一人の神様であるイエス様ですよ。イエス様は全ての人の過去を知っておられます。なぜ私がこのように考えてしまうのか、なぜこのように言ってしまうのか、なぜ私の性格はこんなにひん曲がっているのか、その全てを知っておられるのはイエス様です。その全てを知っておられるイエス様が今日私たちに対して語られるのは、私もあなたを裁かないということですよ。イエス様は私たちの全てを知った上で、私はあなたを裁かないと語ってくださるお方であることを心から感謝したいと思います。そして私たちもそのような人たちを裁かない、そのようなものでありたいと願うんですけれど、アーメンでしょうか。また人が抱いた疑問を軽く考えるということも思いやりではないと思いますね。自分がその分野に対して何も感じていないから、感じている人に対しておかしいというのはおかしい話ですよ。自分と違うということがイコール変わってる、おかしい、いや変だということにはならないということを理解してほしいと思います。それは違いですよ、違いです。私はですね、小学校の時にあだ名がありました。先週はバルナバという人のあだ名の話をしたんですけれど、私のあだ名はですね、なんでなんで兵隊さんっていうねあだ名がありましたよ、小学校の時にね。私は授業中に先生が授業される時にいつもね、先生なんで、それなんで、なんでっていつも言っていたので、友達からなんでなんで兵隊さんと呼ばれるようになりました。なんで兵隊さんなのか分かりませんけれど、でもなんでなんで兵隊さんって言われるようになりましたね。先生が 1+1 は2ですよって、先生はい、なんで 1+1 は2なんですかってよく聞いてました。 1+2 は3ですよって、先生なんで 1+2 は3なんですかって先生が答えようもないことをですね、今思えばよく聞いていましたよ。でも先生は一つ一つ答えてくださいました。一つ一つです。どれだけ授業を妨害したかわからないけれど、その先生はそんなこととは言わなかった。一つ一つ答えてくださいました。時間をかけて時間をかけて答えてくださいました。私はその全てを理解することができたわけではないんですけれど、その先生の思いやりが嬉しかったです。多くの先生は私に対して、それはただ覚えることだとかね、そんなこと質問することじゃないとか言いましたけれど、一人の先生はその質問に対して真剣に答えてくださいましたね。私たちは自分が感じないということを 質問したりするときにですね、なんでこんなこと聞くのと思うことがあるかもしれないけれど、そのことに対して一つ一つ真剣に答えていく必要があるんじゃないかなと思いますね。思いやりを持って相手に接することが必要だと思います。最後になりますけれど、私たちの集まりということの中には秘密を守るということが保たれなければならないと思います。例えば皆さんが誰かと交わっているときに、このことは先生には言わないでくださいと言われたら皆さんどうしますか？もし皆さんがこのことは先生には言わないでくださいと言われて、はい、わかりましたともし言われたならば、私には言わないでください、はい、わかりましたという言葉を守るようにしてください。これは約束です。そしてわかりましたといったその責任を果たさなければならないと思います。その人はきっとあなたを信頼して語っている言葉だと思いますね。ですからその秘密というものは絶対に守らなければならない、その責任があると思います。でも私個人的に願っていること、それは私に話をして祈ってもらおうって言ってもらえるような関係でありたいなと願っていますよ。何もかも私が背負うことはできないけれど、もちろん皆さんがしていかなければならない、していただきたいことがたくさんあります。でも関係としてね、先生には黙っといてというような関係ではなくて、何かあったら先生に一緒に祈ってもらったらいいんじゃないって言えるような、そんな関係でありたいなと思います。私も完全な人間じゃない、欠けたところまた欠点がいっぱいあります。でも皆さんのために心から祈れるものであり続けたいなといつも願っています。いつまでも信頼していただけるものでありたいと願っているんですよね。またそのようなものであり続けることができるように皆さんに祈っていただきたい、そのように願っています。イエス様には裏も表もありませんでしたよ。いつもその言葉は正直でまっすぐでストレートでした。悲しい時には涙を流されましたし、怒られる時には神殿であっても暴れられましたね。ひっくり返してむちゃくちゃにされました。喜びも憂いもひっくるめていつも正直に生きられたお方、それがイエス様ですよ。ある意味子供のように感情を表しながら、パリサイ人や律法学者たちにはある時には厳しい言葉を語られたこともあったでしょう。私たちから言わせるならば、パリサイ人や律法学者たちはイエス様にとって難しい人たちでした。ですからその人たちに対してイエス様はマムシの水をとも語られましたよ。また偽善者とも言われました。その言葉はなんとストレートで、オブラートも何もないそのままの言葉ですよね。非常に相手を傷つける言葉です。でもイエス様はそれを愛を持って語られました。ペテロに対しても引き裂かれサタンとまで言われましたね。でもイエス様はエルサレムの町を見て、律法学者やパリサイ人たちのことを思って涙を流すことのできる愛を持っておられましたよ。私たちはイエス様のように生きていくものでありたいと願います。オブラートで覆いかぶしたような本質的な言葉が語られないものではなくて、本当に私たちは正直に語り続けていくものでありたいと願います。イエス様のように生きたいなと、そのように願いますよね。そして多くのクリスチャンの中でそのような人たちが多く起こされるようにと心から願っています。クリスチャンは最も信頼されないものではなくて、イエス様の次に信頼できる人、それがクリスチャンだと言われるように私はなりたいです。そして皆さんにもそのようになることを願っていただきたいな、そのように思います。そのような人たちが集まるところ、それがクリスチャンの集まりであり教会ですよね。私たちは神様の御前にどうあるべきか、それは正直で、そして秘密を守って 愛を持って生きていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言祈りたいと思います。イエス様、感謝します。今日このようにして共に御言葉を分かち合うことのできた幸いを心から感謝します。イエス様、あなたはいつも私たちと共に歩んでくださり、またあなたの正直さのゆえに主を心から感謝します。イエス様、あなたはいつも誠実なお方で、正直なお方で、偽られることのないそのようなお方であることを心から感謝します。イエス様、そのようなあなたを信じることができていること、またあなたと共に生きることができるこの幸いを心から感謝します。イエス様、どうか私たちがあなたに似通るものとなることができるように助けてください。主よ、この時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって今よりお祈りをお捧げいたします。アーメン。